田舎の事件。著者夢の旧作。音訳川田優子。兄貴の骨。お前の家の一番西にあたる軒先から三尺離れたところを誰にも知らせぬようにして掘ってみよ。何尺したかわからぬが、石が一つうずもっているはずじゃ。その石を大切に祀れば、お前の女房の血の道は一月たたぬうちに治る。一年のうちには子供もできる。二人ともまだ若いのじゃから。ええかな？へえ。と若い文作はひれ伏した。その向こうには何でも当たるという評判の足内和尚さんが、丸々と太った体に浴衣がけの大あぐらで、贅畜を車に構えて大きな目玉を向いていた。その座布団の前に文作は50銭玉を一つ入れた錠袋を恐る恐る差し出して、またひれ伏した。するとその頭の上から和尚の胴間声が雷のように響いてきた。しかし、早うせんと病人の命がないぞ。へえ。と文作は今一度畳の上に額をすりつけると、ふらふらになったような気持ちで法上を出た。途中で寒さしのぎに一杯飲んで、夕方になってやっと家へ帰り着いた文作は、気の身気のまま物も言わずに布団をかぶって寝てしまった。難産の後の血の道でお医者に見放されてブラブラしている女房が心配して、どうしたのかといろいろに聞いても返事もせずに、ぐうぐういびきをかいていたが、やがて夜中過ぎになると文作は女房の寝息をうかがいながらそーっと起き上がって、裏口から西側の軒下に回った。そこに積んであった焚き木を片付けて、ぶんどりスコップを取り上げると、氷のような満月の光を頼りに物音を忍ばせてせっせと掘り始めたが、クワと違って骨が折れるばかりでなく、土がバカに硬くて、三尺ばかり掘り下げるうちに二の腕がしびれてきたので、文作はほっと一息して腰を伸ばした。するとその時に、今まで気がつかなかったが、最初に掘り返した下積みの土の端っこに何やら白いものが二つ三つコロコロと混じっているのが見えた。文作はそれを何の気もなく月明かりにつまみ出しながら泥を払い落としてみると、それは魚より少し大きいくらいの背骨の一部だったので、文作は体中の血が一時に凍ったようにドキンとした。わなわなと震え出しながら切れるように冷たい土を両手でかき広げて丹念に探し回ってみると、泥まみれになってはいるが、背骨らしいものが7、8つと、手足の骨かと思われるものが2、3本と、わけのわからない平べったい三角形の骨が2枚と、一番おしまいに黒い粘っこい泥がいっぱいに詰まった頭蓋骨らしいものが1つ出た。文作はもう少しで大声を上げるところであったが、女房が寝ていることを思い出してやっと我慢した。体中がガタガタと震えて、頭が物に取りつかれたようにガンガンと痛み出した。横路地から這うようにして往来に出ると、一目散に駆け出した。文作が足内和尚の寝ている法上の雨戸を叩いた時には、もう夜が明け離れていたが、和尚がいざりながら雨戸を開けて、何事かと声をかけると、文作は、というなり、霜の降ったお庭へひっくり返ってしまった。それをやがて起きてきた大黒や寺男が介抱してやると、やっと正気づいたので、手足の泥を洗わせて北条へ連れ込んだのであったが、熱い湯を飲ませて落ち着かせながら、詳しく事情を聞き取るうちに、和尚はにやりにやりと笑い出して、何度も何度もうなずいた。 そうじゃろう、そうじゃろうと思うた。実はな、渦まっているのが人間の骨じゃというと、臆病者のお前がよう掘るまいと思うたから石じゃと言うておいたのじゃが、その骨というのはな、ええか、他ならぬお前の兄貴の骨じゃぞ。げえ、私の兄貴の、と言うてもわかるまいが、これに若いわけがあるのじゃ。へえ、どんなわけで。まあ、せきこまずとよう聞け。ところでまず、その前に聞くが、お前は昨日来たときに、両親はもうおらんと言うたの。へえ、おととしの大コレラのときに死にましたので。うんうん、それじゃから言うて聞かすが、お前のカカさんというのは、ああ見えても若いうちはなかなか男好きじゃったのでな。ちょうどお前のところに嫁いる半年ばかり前に、わしのところへこっそりと相談に来よってな。こういうのじゃ。私はこの間の盆踊りの晩に、誰とも知れぬ男の種を宿したが、まだ誰にも言わずにいるうちに、文太郎さんが養子に来ることになりました。私も文太郎さんなら固い人じゃけに、一緒になってもええと思うけれど、お腹の子があってはどうにもならぬゆえ、どうか一つご祈祷してくださらんかという、ぜひない頼みじゃ。そこでわしは望み通りに、神言秘密のご祈祷してやって、出てきたやや子は、これこれのところに埋めなさい、とまで指図をしておいたが、それがそれ、その骨じゃ。ええかな？ところが、それから20年余り経った昨日のこと、お前がやってきてからの頼みで、毛を立ててみると、どうじゃ、その盆踊りの晩に、お前のカカさんの腹に宿った種というのは、お前のテテ親、すなわち、文太郎の種に相違ないという本文が出たのじゃ。つまりその、おろされたやや子というのは、取りも直さず、お前の兄さんで、お前の代わりに家蔵をもらう身柄であったのを、闇から闇に落とされたわけで、多分このことは、お前の両親も知っていたろうと思われる証拠には、それ、そのやや子を埋めた土の上が、わざと焚き火置き場にしてあったじゃろう。けれども、その兄貴の恨みは、今日までも消えず、お前の家の後を絶やすつもりで、お前の女房にたたっているのでな。出てきたものを丁寧に祭れと言うたのは、ここのことじゃ。ええかな？本当を言うと、これはお前のカカさんの過ちで、お前やお前の女房がたたられる筋合いのないのじゃが、そこが人間凡夫の浅ましさでな。というふうに、和尚は、引き続いて長々とした説教を始めた。文作は青くなったり赤くなったりして、うなずきうなずき聞いていたが、そのうちに立ってもいてもいられぬようにそわそわし始めた。和尚の志の茶漬けを2、3杯、大急ぎでかき込むと、そのまま下どけの道を走って帰った。ところが、帰ってきてみると、文作が心配していた以上の大騒ぎになっていた。文作が昨日のうちに軒下からやや子の骨を掘り出したままどこかへ逃げてしまっている。女房はそれを聞くといっぺんに血が上がって、先生が間に合わぬうちに歯を食いしめて息を引き取ったというので、文作のうちの中には村の女房たちがわいわいと詰めかけている。うちの外には老人や青年が真っ黒に集まって、泥だらけの白骨を中心に大表現をしている。というわけで、そこへ文作が帰ってきたのであったが、女房の死骸を一目見ると、文作は青い顔をしたまま、物をも言わず外へ飛び出して、村の人々を押し分けて、白骨の置いてあるどもりのところへ来た。じーっと泥だらけの白骨を見ていたが、いきなりその上に突っ伏して、兄貴、ひどいことをしてくれたなぁ、と大声を上げてきだした。人々は、ぶさがはた。けれども、そのうちに駐在所の旦那や長さんが来て、 顔中泥だらけにして泣いている文作を引きずり起こすと、文作は土の上に座ったまま、しゃくり上げしゃくり上げして一部始終を話し出した。聞いていた人々は皆目を丸くして呆れた。顔を見かわして震え上がった。後ろから取り巻いて耳を立てていた女たちのうちには、気持ちが悪くなったと言って水を飲みに行った者もあった。それから間もなく、九段の白骨はきれいに洗い清められて、古綿を詰めたボールの菓子箱に収まって、文作のうちの仏壇に女房の位牌と並べて飾られた。評判につられて見に来る人が多いので、文作の女房の葬式は近頃にない大勢の見送りであった。ところが、事件はこれで済まなかった。どうも話がおかしいというので、駐在所の旦那がいろいろと取り調べた挙句、一週間ばかりしてから、軍の医師会長の学士さんに来てもらって、九段の白骨を見てもらうと、犬の骨に間違いないという鑑定だったので、またも大評判になった。その結果、あくまでも人間の胎児の骨だと言い張った芦名和尚は、拘留処分を受けることになったが、しかし、村の者の大部分は、学士さんの鑑定を信じなかった。文作の話をどこまでも本当にして、言い伝え、聞き伝えしたので、芦名和尚を信仰する者が、前よりもずっと増えるようになった。文作もその後久しく独身でいるが、誰も恐ろしがって嫁に来る者がない。